それでは今日は私がずっと語ります。まあ、今ね、世の中、いよいよ日本も訳が分からなくなってきましたね。皆さん参院選どうします？あ、大丈夫？ 8？ 兄弟のところ止まってる。ちょっとパンと叩いたらいけな。パン、なんか、なんかもっと、その、平べったいじゃん。あ、オッケーオッケー。はい。ハプニング。8?8? 危ない危ない。いや、いろいろ、人生いろいろ。ね、皆さん参院選ね、どうします？
まだ
で、ちょっとね、まあ、日本の状況をちょっと説明しますけども、よろしいですか？家計、これダメ。これ聞かない。家計で見るとですね、昨年までは450万ぐらい年収があったの。今年は370万に落ちます。わかります？年収。これ37兆ってやってください。家庭のレベルで言うと370万に年収が落ちる。そして、100万円埋蔵金があったの。10兆。国家ではね。つまり、へそくりが100万円あった。で、370万、100万で470万でしょ？支出いくらか。910万円。したがって、そこで440万円の借金もしないといけない。ですから、新規国債発行額が44兆円です。そして、いいですか？そのうちのですね、200万、まあ、20兆ですね、国債の金利に消えていきます。何もしないで、金利の支払いに20兆が消えていく。まあ、家庭のレベルで言っても200万が利息の支払いで消えていっちゃうわけ。そしてすでに、住宅ローンが8300万円あるんです。そこへまた400万、だからもう900万、9000万。国家レベルで言うと、900兆。これが日本の今の現状です。そして、今菅さんになってからね、まあ私、去年の選挙前に行ったでしょ？民主党は、脳内空転内閣、くるくるパー内閣で、すぐ自己崩壊するよ。ね？僕の言った通りになったでしょ？で、菅さんになってからこれ何になったかって、また揺り戻しです。今までですね、アメリカ独立とかやってたんだけど、で基地もなんか沖縄の外にやるとか言ってたんだけども、何のことはない結局対米追従に戻っちゃった。でこれから菅さんがやろうとしていることは日本の利益ではありません。アメリカの利益です。ある意味小泉竹中路線に戻ってきてる。そして今これから、消費税 10% に上げるって言ってますね。皆さんね、国民ね、いいですか？小泉内閣の時にね、何やったかっていうと、A 層、B 層、C 層というふうにランク付けしたの、国民を。A 層ってのは僕らみたいなインテリ。騙せません。データをちゃんと持ってますから、こうやってね。そして C 層っていうのはニートフリーター、ね。まあそういう人たち。だからあまり、どうでもいい。引きこもりとかね。そして B 層っていうのは、愚かな大衆です。風吹けば右左と、これ僕が言ったんじゃないんだから、自民党がやったの。いい？ A 層、B 層、C 層と分けて、そしてマスコミとかテレビとか CM を使ってこの B 層を優勢民営化の方にブワーッと吹いたわけよ。わかる？ で、あの時皆さんね、もう郵政民営化こそ正義だ。で、みんな自民党に投票してさ、で、郵政民営化に反する人たちはみんな落とされてたでしょ。亀井さんなんかもそうだけども。郵政民営化って何なのあれ。いいことあるのあれで。田舎のおじいちゃんおばあちゃん、郵便出すの出せなくなっちゃうんだよ、もう。あれ何やったかって、要するにね、ゆうちょ担保で350兆の貯金があったわけ。日本の個人金融資産は1200兆あります。そのうちの350兆がゆうちょ担保です。で、これを郵便局の中に留めておくと、財政投融資とかそういうものにしかお金が使えないで、市場に流れないわけ。誰かがそれを欲しかった人がいるんです。誰が欲しいわけ？アメリカです。ですから、あれはもうね、小泉さんの10年前から、知ってる？皆さん。年次改革要望書っていうのがアメリカから毎年来るんです。そして日本のね、お金こう使え、ああ使え、ああせよ、こうせよってこと細かく指示がね、みんなアメリカから来るんですよ。私がですね、兄弟のお家ってね、手紙書いて、兄弟、お金勝手に使っちゃダメだ。こう使ってこうやって、年にね、こうやってね、旅行はこのぐらいで、1ヶ月遊びこのぐらいでとか、こうやってみんな行ったらどうなります、これ。おかしいですよね。冗談じゃないよと。内政干渉じゃない？これをやったんですよ、アメリカは。それで郵政民営化ってのは筆頭に来てたわけ。愚かな日本人。みんなあれで郵政民営化で賛成やっちゃってさ、4つに分けられて350兆みんな取られちゃうんだから。何が裏で起きてるか何にもわからないんで、風にま、のままに吹き回されている。これが日本人の大衆です。で、それを今回、ね、鳩山さんが止めようと思ったわけよ。あれはいいことです。亀井さんと一緒になって。ところが、時間切れ。そうでしょ？改正法案、審議、未了で終わっちゃったでしょ？ということは、これ下手すると本当に350兆持ってかれます。皆さんね、生活楽？日本は世界で一番金持ちなんですよ。対外債権どのくらいあると思います？日本は借金あると言われてます。借金は1000兆近くなってますが、それは国民に対してしてるわけ。外国にしてません。外国には50兆しかしてないんです。1000兆のうちの。外国に対しては日本は債権を持ってるんですよ。貸してるんです。いくらあると思います？日本。270兆です。大金持ちな。270兆あれば利息だけで食べていけるはずなの。なんで皆さんの生活そんなに、え？なんでそんなに皆さん生活苦で喘いでいるわけ？おかしくない？今の女の子の言葉で言うと、それっておかしくない？それってありえなくない？ありえなくないってありえんのかありえないのかよくわかんないんだけど。おかしいでしょ？おかしいね。これが今の日本の現状です。そして、今回換算 10% と言いましたけども、ここにデータがあります。これね、いいですか？税金のね、構造をですね、こうグラフにしてるんですけども、バブルの絶頂期、ここね、これね、全部で税収がね、60兆あったんですよ。平成元年、2年ぐらいね、バブルの絶頂期、全部で税収60兆ありました。で、そのうちですね、所得税が、26兆。所得税というのは皆さんの税金です。26兆あったわけ。そして、法人税が18兆ありました。法人税。いいですね。そして、あの頃まだ消費税なかったんですね。物品税っていうのが 4.6 兆です。で、これがですね、所得税、まあ、どんどん景気下がってきましたね。法人税、どんどん下がって、一時良くなったんですが、またズドンと下がりました。 そしてここから上がってんのが消費税です。で、現在、どういう税収構造になっているかと言いますと、所得税が 12.8 兆。それから、法人税いくらだと思います？会社の払ってる税金いくらだと思います？ 5.2 兆です。会社の払ってる税金 5.2 兆ですよ。ピーク時から見ると18兆から 5.2 兆ですから、約4分の1です。そして、消費税がほとんど物品税倍になりましてですね、10兆です。5% で10兆。つまり 1% 上がると2兆なんです。つまり 5% 今回上げるっていうことは、10兆増税になるということです。そして菅さん何やろうとしてんの？企業は減税と言ってる。ところが企業はもうすでに18兆のが 5.2 兆に下がってるんですよ。なのに減税するわけ。そして個人には倍の、今10兆払ってるんですよ。全部皆さんの消費税。これを20兆にしよう。そしてもっと言うよ。今企業というのはね、リストラをして、人件費とかいろんなものを削減して、何したかっていうと、内部留保金っていうのがあるわけ。貸借対照表を見てね、右下のところに内部留保金っていうのがあるんですよ。これがいくらあると思いますか、皆さん。要するに会社が内々に溜め込んでるお金がいくらあると思いますか？今不景気だって言われてますよ。不景気だ、不景気だ。給料払えない、払えない。言ってますよ。リストラ、リストラって言ってますよ。いくらあると思います？え？ 230兆あります。企業が内々に溜め込んでる金は230兆あります。そしてそれがもちろん銀行に預けられてますね。今銀行ってのは不景気ですか？No. 銀行には今金が余っちゃってしょうがない。150兆の金が余ってます。要するに銀行ってのは預けて、預かって貸し出すわけでしょ？だから貸し出す分がないわけ今。設備投資がやらない。やらないから、そうすると余っちゃってて、150兆余っちゃってるわけ。それをどうしてるか、何を買ってるか、ひたすら国債を買ってるわけです。これが今の日本の経済状況です。だから金がね、対外債権270兆あって、企業の内部留保金230兆あって、ね、金融機関に150兆あるんですよ。それは回ってないの、回ってないの。回ってないから、むくみが起きてるわけ。わかります？むくみが起きるとそこがむくんじゃって、他のところに回らないから、今おかしくなってるわけ。これが今の日本の現状なんです。さあ皆さん、菅さんに入れる？もうすでに企業はですね、いいですか、18兆から 5兆に、いい？ 3 分の1、4分の1に税金払ってないんですよ。なのにまだこれ以上企業は減税すると言ってるんですよ。そして皆さんの消費税を倍にする、10兆円の増税をすると言ってるんです。これマジやばいっす、日本。橋本内閣の悪夢です。これで、ズドンと、来ます。もし菅さんが通ったら、本当、私の言ってること当たってるでしょ。去年言ったのはその通りになった。これから日本本当にやばい、やばいです。まあ、というわけでね、現状こういう状況、そして世界に目を向けたとき、皆さんいいですか？神のご計画は地球儀のどこを中心に回ってるんでしたっけ？イスラエルですね。イスラエルが神の御心の中心なんですよ。日本っていうのは、まあ、ある人たちはこの日本がね、なんか隠れユダヤがいてね、こっからなんか回復してユダヤに戻っていくっていう、まあ、そういう人たちもいるんだけれど、まあ、それは置いといて、イスラエルです。で、今向こうに何が起きてます？前に言いましたね、イランが、今ガザ地区が封鎖されてますね。で、あそこはトンネル作ってエジプトから物資運んだりしてるんですけども、そこへ物資を運んでた輸送船ね、これイスラエルが攻撃して一般の人がなんか十何人死んじゃったと。 そしてそこでイランから武装船付きでもってまたね、輸送船を送り出した。そしたらなんとアメリカがですね、今、イラン沖にですね、空母展開してるんですから。6000人の兵隊、海兵隊をそこに集結させてる。そしてドイツの軍隊もそこに集結する。そして今回なんとイランがついに宣戦布告しました。臨戦態勢を宣言しました。アメリカとイスラエルの連合軍に対してね、臨戦態勢をイランは宣告しました。ハロー、一触即発の状況になってる。かと思うと、北朝鮮でミサイル発射準備してるとかね。ですから、今日本という国はね、まあみんな平和ボケしちゃってね。で、なんかこう、グローバルな動きっていうのは全然報道されない。今テレビ見てごらんなさい。テレビのニュース何？相撲の八百長疑惑とかさ。そんなんばっかしじゃない。芸能界ネタだとかね。もうくだらんことしか流れてこないんです。で、あるね、兄弟姉妹がね、まあ、あそこ、天聖教会の、ね、兄弟姉妹が、もう面白いんですね。二人の姉妹かな？夢を、同じ夢を見たって言うんだよね。どういう夢かっていうと、もう大きなそのね、船の中に、まあ、いわゆる救われたと称するクリスチャンたちが牛詰めに詰め込まれていると。で、その船は風で動くんだけれども、風がもう止まっちゃっててね、船はもう動かないっていうわけ。で、その中で牛詰めになった人たちがお互いにブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツ、あれこれ、ブツブツブツブツブツブツブツ言い合って、喧嘩し合ってね、なじり合って、そして自分勝手な祈りをうわーってやるんだって。その祈りがバーンと行くんだけど、それがね、空中にゴミになって溜まって余計に風が吹かないと。そういう夢を見た。で、その船に対して、その救助船がいっぱい来るというか、小さな救助船がね。そこに乗り移ろうと思ったんですけど、あるね、姉妹が、まあ、子供さん連れた姉妹がですね、これに乗っちゃいけないと。こういうのに乗るとこれは危険だ。これは本当の救いじゃない。そして降って見上げたら、ね、空中に十字架が浮かんでたっていうわけよ。で、その姉妹は十字架をふっと掴んだ。そしたらそのもう牛詰めのもうどうしようもないところから、ふーっと上げられて、自由とされた。わお。これ、現状です。キリスト教と言われるところの。キリスト教と言われるのは大きな船ですよ。その中に救われたと称する人たちが牛詰めになって、お互いにブツブツブツブツブツ。ね、なじり合い、裁き合い、ブツブツブツブツ。で、祈ると言ったって、神の御心と関係なく、腹が減った、肉を食わせろ、エジプトが良かった、あの状態です。で、それが空中を怪我して、ね、自分の何かをこうやるから、怪我して、風が吹かない。風吹かないってことはどういうこと？精霊が働いてないということです。よどんじゃってる。命の流れがないということです。で、そこに救助船が来るわけ。この救助船って何か？あの教え、この教え、あのミニストリー、あの油注ぎ、私のところに来なさい、私のところに来れば、ね、終わりの時代の幻が見える。いろんなものがこう来るわけでしょ？だけども、これに乗り移ってはいけない。あの先生、この先生、そんなものの船に乗り移ってはいけない。唯一、私たちを引き上げるのは何だ？十字架だ。って、本当？幻が与えられてる。二人に、同じ夢を見た。あるんです。わお。これが今の、もう世界的に見てもそうですが、日本キリスト教なんてまさにその通りです。もうみんな窒息してるんですよ。この中に集められて牛詰めになってね。風が吹いてこない。もう息が苦しくて。これが今のキリスト教という宗教の状況なんです。私たちは何によってそこから、だからある意味ね、世の中から救い出されたとは言っても、今度そのキリスト教の中でまたね、もう息ができない窒息状態になっちゃってる。じゃあ何が私たちを本当に空中に引き上げるわけ？十字架です。十字架です。ところがこの十字架を嫌うクリスチャンが今いっぱいいるんですね。いっぱいいる。本当におかしな状況になってます。 で、今のこの終わりの時代にあたって、見言葉ね、特にこの黙示録、あるいは啓示録を、見る必要があるということを、まあ私ね、感じ出したんです。そこで、今日のところへ入りたいと思いますが、啓示録の構造ということで、まあ時代、今が終わりの時代ということは間違いありません。ね、その時代の中で私たちは何を頼りに生きるわけ？あの先生、この先生ってそういう小舟、ね、救いに来ましたよ、これに乗り移ればね、自由になれますよっていろんなそういうものに頼るわけ？ No。 私たちを本当の意味で救うのはただ御言葉だけです。御言葉で、この黙示録ね、今やはり非常に緊急のね、必要があるというふうに感じています。で、今まで部分部分はね、語ってきた。特に2章3章7つの教会についてはずっと語ってきましたが、こう体系的に見てみたいね。で、まず今日1章見てください。で、これね、細かくね、読んできますと、初めから細かいところに入っちゃいますと訳がわからなくなります。いいですか？ですから、黙示録を読む、あるいは本当は啓示録です。読むコツはね、大きな構造を掴んでください。わかります？大掴みに、この啓示録の構造を掴んでください。そして、細かく今度見ていくわけ。ね？で、まず一章はね、イエス・キリストの黙示。これ本当は啓示なんですよ。英語では、レベレーション。ね、レベレーションっていうのは開くということです。ですから、黙示録っていうのはなんか閉じられた書物と思われてるでしょ？違いますよ。開かれた書物です。啓示録、レベレーションです。イエス・キリストの啓示。これはすぐに起こるはずのことを、そのしもべたちに示すために、神がキリストにお与えになった。そして、御使いを使わしてヨハネに与えた。で、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証した。まあ、という前置きから始まっているわけです。で、大事なこと、3節。この予言の言葉を朗読する者と、まあ、当時は巻物に書いて朗読したんですね。朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いだ。我々の実行として言葉を書かれていることを、つまり言葉を心に留める。ええ、御言葉を心に留める人々は幸いだ。時が近づいている。ヨハネからアジアにある7つの教会に、まあ、メッセージを送る。挨拶を送ってますね。で、私たちを、ね、血によって罪から解き放し、王国とし、祭司としてくださった。挨拶を送ってます。そして見よ、彼が雲に乗って来られる。彼、このすべての目、ことに彼を突き刺した者たち、誰のこと？ユダヤ人です。ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の種族は皆彼の上に嘆く。神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、ね、万物の支配者が、私はアルファ、オメガだ。最初であり、終わりである。で、ヨハネは、あなた方の兄弟、あなた方と共に、彼はまあ、迫害を受けて、ね、もう晩年に、パトモス島にいたわけです。そして、主の日に、御霊に感じ、後ろの、で、ラッパの音のような声を聞いて、ね、その声が、この七つの教会に送れと。そして振り向いたら七つの金の燭台見えた。これは金の燭台っていうのは、教会のことですね。教会のこと。で、真ん中にはイエス、人の子のような方がいた。で、髪の毛白い、雪のように白く、目は燃える炎のようだ。足は、精錬されて輝く真鍮。声は大水の光。で、七つの星を持ち、諸刃の剣が出ている、御言葉です。で、顔は強く照り輝く太陽のようであった。 そしてヨハネは倒れたわけですね。17節で、このお方がですね、私は死んだが今でもいつまでも生きている、死とハデスの鍵を持っている。そして19節これがキーワードです。あなたの見たこと、今あること、あるいは現在のこと、この後、あるいは今後起ころうとしていることを書き記せ。というわけで、この黙示録、啓示録はイエス・キリストの啓示なんです。つまりこれもね、もちろんこれから起きることがあるけど、中心はイエスであって、その世の中のすべてを管理しているお方はどなたなんですか？ジーザスです。だからあらゆることに主の主権が及んでいる、そのイエスを知らないと無意味だってことは前回言いました。このイエスから目を離してはならないね。と同時に今のこと、今後起こることを啓示しているわけで、前回言いましたように、この黙示録に対しては、あるいは啓示録に対してはね、立場が三つあります。一つはね、プレテリストっていう、もう終わったっていう人ね。AD70 年に、もうこの1章から19章までが成就しちゃったっていう人がいるんです。で、今はもう、新しい、千年期に入ってるんだと。この時代は今千年期であるっていう人たちがいるんです。と、この人たちにとってはもう1章から19章、終わったことになっちゃうわけ。だけど、いいですか？この、啓示録が書かれたのは年代的にどのくらいかと言いますと、AD90 年代と言われています。いろいろな証拠から見て、AD95、6年ぐらい。ヨハネがもう晩年ですね。ヨハネっていうのは、イエスが、地上におられた時、AD30 年ぐらいの時に、まだ多分10代だったんでしょ？そしてイエスの胸に寄りかかっていた。ね。18区として、それから、95年っていうと、65年ぐらい後ですから、ね。65たす18で、80歳ぐらいかな。ちょうど、ヨハネがね。だからヨハネの晩年の時にパトモス島で与えられた幻なんです。で、これはですから、ローマによってエルサレムが滅ぼされたのが AD90 年ですよ。ハロ？ AD90、70年です。これが書かれたのは AD90 年ですよ。90年代ですよ。で、それでしかも一章19節に今後に起こることを語ろうって言ってるんでしょ？ならば AD70 年のこと言ってます？だってもう25年前に終わっちゃってんじゃん。今後起ころうって言ってるんだから、AD90 年以降に起こることを言ってるわけでしょ？ハロ？だから AD70 年にこの1章から19節までが終わってって、終わっちゃったって言ってる人たちはやっぱちょっとおかしくない？でしょ？というわけで私はそのプレテリストの立場は取りません。そしてもう一つはね、歴史。ね、歴史主義というんです。つまり本当に、こう AD90 年から1世紀、2世紀、3世紀と、ね、時間の流れの中でこれが起きてくという見方をする人たち。これを歴史主義者っていうわけね。で、私はそれです。つまり時系列の中でこれが一つ一つ成就していくと見ているわけ。根拠は一章19節。今あること、今後起ころうとしていることを記録せよ。だから紀元1世紀以降ずっと起ころうとしていることを彼は書いた、見て書いたはずですね。で、もう一つはですね、なんかこれをね、ファンタジーみたいにしてしまう。いわゆるほら、なんだっけ、指輪物語とか、あるいはなんだっけ、ほら、なんだっけ、ほら、あれ、魔法のなんだあったじゃないですか、ロードオブザリングとか、なんだいろんなのあったでしょ。ああいうね、なんかこう幻想文学なんだと。だから現実のものではないっていう見方の人たちがいます。だけどそうするとこれおかしいじゃない。今あること、この後に起ころうとしていることって言ってるのに、幻想だ。これ取れないよね。取れない。 で、もう一つはね、もう一つの人はなんか理想主義者みたいなね。完全にこれ空想の世界で理想の世界をなんか描いてるみたいな。まあいろんな立場があるんです。ですが私はこれを文字通りに取ります。つまり歴史の中でこれが成就していくんだ。という見方で、見ていきたいんですね。で、まあそういうね、見方をですね、まあ、ディスペンセーション主義と言いましてですね、なんかその、一部にはですね、それは悪魔の教えであり、ね、サタンの教えであるとかっていう人たちもいるんですよ。同じ聖書を読んでなんでこれだけ解釈が違うんだろうか。ね、書いてあるでしょ？今あること、この後に起こること、書き記せって書いてあるんです。しかも AD90 何年代。ってことは AD70 年のことであるはずはないじゃないですか。えめ？で、いい？この大きな構造。ね、まあ、ヨハネがこれ見たこと。ね、一章の、20節まで。9節から20節まであるわけですが、で、2章と3章。ここはいわゆる7つの教会。アジアにあった7つの教会に対する、まあ、御霊のメッセージです。で、これね、当時あった7つの教会であると同時に、この2章と3章の教会は、いわゆる教会歴史をずっとパノラマのように描いているんですよ。で、前も言いましたが、今日は あの、アウトラインだけ言いますと、エペソっていうのはね、これギリシャ語でエペソっていうのは、好ましいという意味。好ましいという意味。で、この教会は初代教会です。初代教会。ね。で、このお方が、行いとあなたの労苦と忍耐を知っていると。ね。それから、人と自称しているが、実はそうでない人を試して偽りを見抜いた。あなたはよく忍耐した。だけども、非難すべきことがある。初めの愛から離れた。ね。で、悔い改めて初めに戻れ。そして、ここに、6章にニコライ派っていう、ニコライ派の人々の行いを憎んでるって書いてありますね。ニコライ派って何なの？お茶の水にニコライ堂ってありますけども、これどういう意味かというと、ニカオとラオスというギリシャ語を合成したのがニコライという言葉なの。で、ニカオっていうのは支配するという意味。ラオスっていうのは民衆という意味。だからニコライの教えっていうのは民衆を支配する者たちという意味。つまり、この初期の教会において、いいですか？ニコライ派の教えができちゃった。ニコライ派の教えっていうのは聖職階級です。あれ、日本キリスト教的に言いますと、教職、一般信徒、これ。わかる？教職なんつものが聖書の中どこにありますか？ない。牧師なんてどこにあるの？ないんです。牧者。職業であんなものやるもんじゃないんですよ。教団の進学校行ってね、暗修受けてね、お免状もらう。嘘です。これはもうここでニコライ派の教えとして入って、いわゆる信徒たちを支配する教えがニコライ派の教えなんです。皆さんを支配するのはどなた？エーメン。イエス、お一人です。今日のウォッチマン2の目想を見てください。ここでね、使徒行伝13章の2章で、バルナバとサウロをね、選び出せという御言葉、ね、ここを引用しまして、主に使えることを学んでない人は主の働き人にはなれない。御霊の声がバルナバとサウルを召した。ね、それはね、いいですか？神聖な証明に対して彼らは応答したんであって、人間の必要に応えるためではない。私、こうで、こうで、こうで、こうで、こう、こうして、こうして、僕一切しませんからね、そんなもの。私のところ相談しに来たって勝手にしろって僕はほっぽり出すんですから。何の助けにもなりませんよ、私は。言っておきますけど。 僕が言えることはイエスのところへ行け。えめ？問題ないでしょ？ワンダフルカウンセラーってどうなんだ？イエスですよ。なんで僕のところに来んの？イエスのところ行きなさいって、これが一番のベストのアンサーです。そうでしょ？私のところに来なさい。さっきね、小舟が来てね。私のところに来なさい。何でも解決してやります。はい、借金も なくなります。病気治ります。来なさい。嘘です。私のところに来なさいなんて言っちゃいけません。イエスのところに行け。えめ？人間の必要に応えるためではない。もう日本キリスト教ね、甘えの構図でもうるさいうるさい。ああしてこうして。でね、それやらないとあいつは冷たい愛がない。もうブルブルブルブル。本当にこの病気ですね。人間の必要に応えるんじゃない。神の必要なんですよ。彼らは、まあ、当時の中国ね、ここに首狩り族なんて出てますけど、ほら、いたんです、台湾にも首狩り族がね。高尾族とかっていう。で、そういう問題とか、あれ、幼児結婚だとか、転足。転足って皆さん知ってる？女性が足を縛っちゃうのね。そういうのとか、あるいはアヘン。イギリスでアヘン戦争あったでしょ？ああいう悲惨の出来事に対して、同情心がかき立てられちゃうんだ。ないんだって。人間のそういう悲惨に対してどうのこうのじゃない。彼らが答えようと思ったのは、御霊の声である。人間の叫びじゃない。神のキリストの宣言に応えた。誠の奉仕を、ね、導くのはキリストの主権。彼らがそれを成し得るのはキリストの権威によると。ここで我々はヒューマニズムではないんです。キリストの必要にお応えすること。これが私たちの奉仕なんですよ。だから人間の目でね、見ていったらダメなのね。わかります？ところが牧師とかそういうのはね、人間に応えようとするからおかしくなっていくわけ。で、このニコライ派がいわゆる人々を支配する。ね、私は聖職階級、教職だ。あんた平信徒、言うこと聞く？どうなの？アメン？とか言ってさ、うるせえよ。お前何者だと思ってんの自分は。騙されちゃダメですよ、兄弟姉妹。兄弟姉妹に直接導きを与えるのはどなた？キリストです。えめ？そのお方に応えればいいんです。えめ？一対一。というわけで、もうこのね、エペソにそういうのが入っちゃった。ね。そして、スミルナ。スミルナっていうのはこれはね、ミルスっていう言葉ね。持ち役という意味。つまり、苦難の教会。スミルナってのは苦痛、苦悩という意味。つまり迫害された当時の教会です。ローマによって。ね。で、ここにはですね、なんと、12章。12章じゃない。そうだ。9章ね。ユダヤ人だと言いながら、サタンの改宗である人たちから罵られていると。そして、悪魔があなた方を試すためにね、苦難に、陥れる。で、これ、叱責されてないんですね。叱責されてません。で、後で詳しく見ますから、今日はアウトライン。ペルガモ。ペルガモっていうのはね、これ結婚という意味です。ペルガモ。皆さんご存知ですね。ローマが迫害された後、どうなりました？コンスタンチンが戦争に行くときに、あれによって勝てという幻を見て十字架を見たと。それでコンスタンチンはどうしました？キリスト教を認め、いずれ国教になりましたね、ローマ国教。ローマの政治と信仰が結婚しちゃったんですよ。これは良かったこと？公認宗教になったのよ、ローマの。それによってどうなりますか？霊的には堕落が始まった。いわゆるこんな帽子、ギョギョし帽子かぶって杖持ってさ、キンキラキンの人たちが出てきちゃったわけよ。ね？で、結婚。結婚って言ったとこれ、世との結婚です。政治との結婚です。で、ここにはなんと13節、あなたの住んでるところにはサタンの王座があると言っている。このペルガモの教会、結婚した世の中と、もっと言うと会員した教会です。ここには、サタンの王座があると言っているんです。 皆さん、カトリックってどう思う？悪魔的ですよ、あれ。内部。はっきり言います。サタンの王座がある。そして、カトリックは何やりました？中世。魔女裁判やって、人々を焼き殺して。ローマ法王なんてのは次から次へと堕落してきましたね。そしていわゆるあの歴史の中世の暗黒時代を入っていったね。で、これバラムとバラクのことが書いてありますね。バラムとバラクっていうの知ってますね、皆さんね。異邦の民と結婚させたでしょ。それから、テアテラ。テアテラっていうのはね、これはね、香。香っていうのはお香ね。香りの祭りごと、祭事。香の祭事という意味。つまりお香を焚いてさ、で、お祭りごとを行々しくやる教会がテアテラなんですよ。うやうやしくなんか、僕エルサレム行ったらこうやってやってました。面白いですね。同じ場所でね、三つの教会が別々に礼拝やってんのね。あれ面白かったですよ。ギリシャ正教、カトリック、東方教会とかね。この中ね、こういう天井からね、なんか、こうのがぶら下がってね、白い煙が出るのが、ふわー、ふわーとこうやってやってんだよね。おでも、仰々しい格好した人たちが、なんかやってんだよ。難民法、難民じゃなかった。違う。アーメンってこうやって。こうの祭事。わかりますね。で、ここの教会は、ね、奉仕と忍耐はあるけども、イゼベルという女になすがままをさせている。女の霊が働いている教会です。女の霊が働いている教会ってわかります？マリア様。マリア様。それでこれはね、生徒たちのね、いいですか？偶像に、ね、の神に捧げたものを食べさせているとか、それからね、生徒たちのね、血で酔っているとかですね、書いてあります。それから、教えをまだ受けておらず、サタンの深いところを知らないあなた方に言う。24節ですね。サタンの深いところがあるんです、この教会にはね。それから、サルデス。サルデスっていうのはね、これ残りのものという意味。サルデス。残りのもの三章。まあ、この後いわゆるあの、ルターなんかが出て、宗教改革っていうのが行われましたね。そして、サルデスの教会が歴史上出てきます。ね。で、サルデスはね、まあ、これはそれぞれ、そこそこ褒められてはいるんです。だけど、生きてるとされてるが、死んでる。まあ、いわゆるプロテスタント教会ですね、今で言うと。ね。生きてると言われているが、死んでる教会。さっき言った船の中に牛詰めになって風が吹かない状態。みんなでブツブツブツブツブツこうやってる状態。これが猿です。で、ん？少数のもの。そしてフィラデルフィア。フィラデルフィアっていうのは兄弟愛という意味ですね。兄弟愛の教会。で、ここにはですね、褒め言葉だけなのね。で、この人たちは、いいですか？力がなかった。ね、力はないけれども、私の名を、言葉をね、否むことがなかった。で、この人たちは、守られる。全世界に肯定している思念から守られる。これがフィラデルフィア。そして最後にラオデキア。ラオデキアっていうのはね、民衆の意見。ラオスデカイア。わかる？ラオスっていうのは民衆。デカイアっていうのは意見。人々の勝手な意見で満ちている教会がラオデキアです。で、この人たちは冷たくもなく熱くもない。今の日本キリスト教で十字架なんて言ってごらんなさい。カルトだって言われるんですよ。十字架を追うなんて言うとね、おかしなことになってくる。みんながそれぞれありのままでいいんです。それぞれがそれぞれ。熱くもぬるくもない。で、この人たちはね、いろんな知識持ってんの。だけど貧しい。そしてなんと目が見えないと言っている。ね、目薬を変え。火で精錬された金を変え。裸であることを見られるな。で、これがですね、教会歴史の流れです。で、必ず、その教会歴史の中でですね、いわゆる何かを回復されて、ね、建てられた人たちが出てくるわけよ。その、サルデスみたいに少数の者たちがこう出てくるわけ。 だけどその人たちがまたでかくなると、またそれ一つの教団かなんか作っちゃってね。で、またそれで同じこと、ラオデキアになっていく。これが何度も何度も繰り返されているわけね。で、細かいことは後で見ますから、今日アウトラインですけども、これが2000年の教会歴史を、この2章と3章で全部見せているわけ。で、いわゆる教会の問題とか、みんなここに書いてあるわけよ。ね。そして、これがまあ現在、まあ当時、ヨハネがいた時でもすでにそうなっていた。と同時に2000年の歴史の中でこれが再現されてきているわけです。そして、4章へ行きますと、この後私は見た、見よ天に一つの開いた門があり、ね、先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえたあの初めの声があった。で彼はここに登れと言って登るんですね。御霊に感じて。ただ天に一つの御座があって、御座についている方がいたと。要するにこれ、彼は天の御座まで引き上げられちゃうわけですよ。で、問題はね、ここはね、これから起きることをこれから言うんですが、いいですか、皆さん。映画っていうのは、予告編ってのがありますね。予告編ってどうやって見せます？全部見せちゃったらしょうがないわけね。だから、ポイントになる場面をパッパッパッパッパって見せますよね。短く。わかります？これが前半。つまり、これから起きることの予告編をパッパッパッパとアウトラインを見せているのが4章から11章までです。いい？ 4 章から11章までは、これから起きることの予告編をパッパッパッパッと見せている。そして、細かい実質的な内容を12章以降で見せます。この構造をまず理解してください。いいですね。4章から11章までは予告編、アウトラインをパッパッパッパッパーと見せているわけ。で、12章以降で一つ一つ細かく見せている。ね、こういう構成になっているということをまず知っておいてください。で、今日は4章から11章のところのアウトラインをまたざっと見ますから。ね。そしてそのアウトラインがどういう構造になっているか。というと、それでね、これがまあいつ始まるかということなんですけど、これ4章で、まあラッパのような声を聞いてさ、で、御座まで上がってますね。で、実はね、第一テサロニケのね、4章、第一テサロニケ4章16節17節見てください。第一テサロニケの4章16節17節見ると、こう書いてあるね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られる。で、次に残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に引き上げられると。で、空中で主と出会うと。いわゆる、景挙です。ラプチャーと言いますね。で、このラプチャーが起きるときっていうのは、ラッパが響くわけよ。ラッパが。わかる？で、ラッパって七つのラッパですよね。後で見ますよ。七つラッパがありますね。で、その最後のラッパだとこういうわけ。そこで、この、さっき見た、黙示録の4章、ラッパのような声を、この第一テサロニケ4章のラッパだっつって、で、このヨハネが上げられた、御座に上がったっていうのは、これを、景挙だっていう人たちが言います。言ってることわかります？ハロー。なんか目が泳いでます？あのね、ラッパと同時に景挙されるわけよ。で、この4章にもラッパのような声で、登れって言われてるでしょ？だからこの登れって言われた、これは景挙のことだっていう人たちがいるわけ。つまり、この4章は、景挙の時代を言ってるんだっていう人たちがいるわけよ。もっと言うと、最後の7年が4章から始まるっていう人たちがいるわけ。うん。これが一つの解釈なんですけども、で、大事なことはですね、 まあ、ヨハネは上がるんですけども、ここでまあその天の光景を見ます。ね、天の光景が描かれております。いいですか？そして、五章を見ますと、七つの封印で閉じられた巻物を手渡されるわけ。えめ？七つの封印で閉じられた巻物。それは内側にも外側にも文字が記されている。ね？で、それをね、誰が、この封印を解くんだと言って、御使いがですね、言ってると。で、天にも地にも誰にもこの巻物を解く、開くことのできるものはなかった。ね。だけど唯一、ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、つまり誰のこと？イエス。ご自身がこの封印を解くことができる。で、その封印を一つ一つ解いていくわけです。で、よくね、ちょっと見てください。巻物があります。これ、裏にも表にも文字が書かれてますね。で、封印があります。封印、巻物があります。で、これが巻かれている、こうやって。で、当時、封印っていうのは、手紙をね、封をするときには、ろうを垂らして、そこに、ここに指輪にですね、ハンコがあってパシッと押したわけよ。ね？だからこの牢を割っちゃうと、誰かが開けたっていうのがバレるわけでしょ？で、それで手紙を送ったわけです。で、受けた人がそれをバチッと割って開くことができたわけ。で、その封印が7つここについてるわけよ。いいですね？じゃあ考えてください。1個封印が解かれました。こう巻物開けます？開けませんね。二個目、開きました。巻物開ける？開けない。巻物が最後に開かれるのは、第七の封印を解いた時に、バーっとこうやって開かれるわけです。わかります？まずこのことを理解しといてくださいね。そして、この封印を解くことができるのは、イエスお一人だということが宣言された。ね。そして、子羊がその巻物を受け取った。五章七節。ね。で、ここで、祈り。生徒たちの祈りが焚かれていた。ね。そして、あなたこそ封印を解くのにふさわしいお方である。ね。子羊こそ力と富と知恵、勢い、誉れ、栄光、賛美を受けるにふさわしいお方である。と言って、六章に、繋がっていくわけです。で、六章から、ね、一つ一つ解きます。で、まず子羊が七つの封印の一つを解きます。そうすると、四つの生き物の一つが雷のような声で、来なさいというのを聞いた。ここから出てきたのは何ですか？封印が、第一の封印が解かれた時に出現したものは何？白い馬。で、その、乗ってるものは弓を持つ。冠を与えられ、勝利の上に勝利を得ようとして出ていった。さあ、この白い馬に乗ったこの存在は何なんだ？これもいろんな立場の説があるんです。さっき言ったラッパのような声でヨハネが挙げられたのを軽挙だという人たちは、第7年に、カンナンの7年に入った時に現れる白い馬に乗ったもの。勝利勝利と言ってるけども、実はこれは反キリストだっていう人たちがいます。います。しかし私はですね、さっきのラッパをね、軽挙のラッパとは僕は思わない。むしろこの第1から第7の封印は、イエスが復活したゆえに、勝利して御座に座しているゆえに開かれていくわけでしょ？なぜかったらイエスは天と地の権威を持ってるから、その主権の中で一つ一つを開いていく。だから、一の封印が開かれるのは、観覧期に入らなくったってもう開かれているんですよ。ですから、もしかすると、ね、これはキリストだっていう人もいます。しかし、これは福音だという人もいます。とにかく歴史の中で何かが第一の封印はもう開かれて、白い馬に乗った冠を持って勝利を得ようとした者が、勝利の上に勝利を得た者がもうすでに出現してきていると。反キリストはまだだよね。だから、 今もうすでに封印が開かれているという立場の人から見ると、これは福音であると。福音。つまり全世界にまず何が述べ伝えられたわけ？イエスが復活して昇天した後、何がまずなされたわけ？聖霊が下って、ペンテコステ下って、そして、福音が、うわーっと拡大したってわけでしょ？で、第二の封印。これ第二の生き物。ね、これは赤い馬。火のような赤い馬です。何でしょうか？人々が互いに殺し合う。平和を奪う。大きな剣を持っている。何ですか、これは？戦争ですよね。戦争です。つまり、福音が述べ伝えられると同時に、もういわゆる普通の戦争、宗教戦争、いろんなものが起きたんですね。戦争です、これは。そして、第三の封印。今度は黒い馬。ね、はかりを持っていた。四つの生き物の間で、小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。黒い馬。ね、これは何でしょうか？まあ、これは飢饉でしょうかね。はかりを手に持っている。一マス一でなり、三マスも一でなり。ね、またこれちょっと後で細かく言いますが。そして第四の封印。これは青ざめた馬。で、これは何？簡単に、もう書いてあります。死。その後にはハデスが従う。そして四分の一、地上の四分の一を剣と飢饉と死病とで、地上の獣によって殺す権威が与えられた。ですから、こう第1、2、3、4というのは、ある意味今現在進行形で、今起きているんです。だから私はもうね、封印が開かれつつあると見てます。そして、第5の封印。ここで、殉教した人の魂が祭壇の下にいるのを見た。ね、主を復讐をしてくださいと。ね、これ我々思いますね。我々いろんな不条理なね、仕打ち受けますよ。証のために。そうですね。その時に誰がこれに報いるのか。この祈りがここにあるわけ。皆さんがいろいろな主のためにいろいろな悲惨な目に遭うかもしれない。迫害を受けるかもしれない。それに対するね、報いを誰がするのか。主が来る。その祈り。主がなされる。その祈りがここにある。いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですが。主は何でも許して愛してじゃないですよ。必ずその主は報復をする主です。そして、一人一人に白い衣が与えられる。ね、あなた方と同じしもべ、また兄弟としてあなた方と同じように、殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらく休んでいいよ。そして第六の封印、地震です。太陽が暗くなり、月の全面が血のようになる。天の星が地上に落ちる。イチジクが大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。イチジクって何でしたっけ？イスラエルですね。だからイスラエルが揺らがされるんです。大風に揺られるんです。で、天は巻物が巻かれるように消えてなくなる。ね。で、いよいよ、いいですか？私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来た、と。この辺から、観難期が始まっていきます。観難期っていうのは、ダニエルが予言した70週、69週までは成就しています。前回言いましたね。油注がれたものが断たれるまで69週。ペルシャの王が戻れと言って、ね、戻ってから69週後に油注がれたものが断たれる。最後の一週は残っている。最後の一週、最後の7年がいつ始まるんだろうか。この辺から始まっていく。そしてね、7章っていうのはね、幻です。第6の封印までが解かれています。いいですか？そして、ここで天の状況、幻がここで展開します。7章。で、ここにいるのが14万4千のユダヤ人と大群衆。 まあ、いつもパン先の最後にこれね、朗読しますけども、大群衆。つまり、ここに引き上げられた大群衆がいるんです、もうすでに。ね。で、これはですから、第七の封印が開かれる前にある幻、天の状況を描いている。そして、八章で第七の封印が解かれます。そうすると、さっき言ったように、バーッと巻物が開かれるんです。その中から出てくるものが何かというと、七つのラッパです。いいですか？七つのラッパが鳴らされていくわけ。で、第一、第二、ね、天の光景があってですね、天の光景があってですね、天に半時間ばかり静けさがあったと。そして、七つのラッパがあって、ね、祈りとともに御座の前にある金の祭壇に下げられるためであった。そして、ここから一つ一つ開かれていく。1,2,3,4 を見ますと、これは天然自然に対する裁きです。1から4までのラッパによって、いいですか、自然に対する裁きがなされていきます。地震とか雹とか、ね、山が海に投げ込まれるとか、ね。そして、いいですか、13節見ますと、一羽のワシが中天を飛びながら、ね、災いが来る、災いが来る、地に住む人々に、あと三人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。で、この第五のラッパが九章でなります。で、そこで、アビス、底知れぬ穴が開かれます。で、アビスからですね、煙が立ち上がって、ね、暗くなる。でそこからイナゴが地上に出る。サソリのような力を持っている。で、神の因がない人たちに害を加える。で、殺すことは許されず5ヶ月間苦しめるだけだ。ただしその苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛。死にたいと思うけど死ねない苦痛である。すごい苦痛がここで起きてくる。で、この第五のラッパのことをですね、第一の災いと言います。これは人に対する裁きです。1から4のラッパは自然に対する裁き。そしてこの第5のラッパは第1の災いと言われて、このね、サソリが刺すみたいな痛み、死のうと思っても死が逃げてっちゃうんだよ。死ねない。そういう苦痛である。で、皆さんなんと、今知ってる？世界中に穴ぼこが開いてるって知ってる？中国とかね、グアテマラとかね、街のど真ん中にね、でっかい穴が開いてね、ボコーンと穴がね、開いちゃうんだって。でっかい穴が。それがね、中国だけで数十個。あちこちでそれが起きてる。何これ？穴が開く。日本だとわかります。その上にボコって穴開いて、ハロー？なんか変なことが今起きてるんですよ、世界で。ねえ。それはね、穴が開くんですよ、本当に。アビス。アビスと言います、これを。その穴が開く。第五のラッパ。そして第六のラッパ。12節で第一の災い過ぎ去った。ね。で、ここで、ほら、彼の名はヘブル語でアバドンと言い、ギリシャ語でアポリオンと呼ぶと。ね、いう名前があるでしょ。破壊という意味です。破壊。破壊者がここで出てくる。第一の災い。で、第六のラッパ。これは第二の災いです。ね。で、これは、ユーフラテス川を、の、ほとりにつながれている4人の見つかりを、解き放て。で、人類の3分の1が殺される。ね。で、東の方からですね、2億の軍勢が馬に乗ってですね、イスラエルの方に入っていくんです。で、これ、人類の3分の1が殺される。18節。で、偶像、まだ、いい？ 20 節。これらの災害によって殺されずに残った人々は、まだ悔い改めない。で、偶像を拝む。魔術、不信仰、盗みなどを悔い改めない。これが第2の災いです。で、第6のラッパまでが吹き鳴らされた時に10章で、また幻が入ります。これ幻。ね。 一人の御使いが雲に包まれ天から降りてきた。で、頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、足は火の柱のようであった。これ誰のこと言ってるんでしょうね。で、この御使いが、第七のラッパが吹き鳴らそうとしている、御使いが吹き鳴らそうとしているラッパが響く日には、神の奥義は、ね、神がご自分のしもべである預言者に告げられた通りに成就すると言っているわけですね。で、実はこの第六のラッパ、第六のラッパとですね、つまり第一の災いとですね、第五の災い、ややこしな、第五のラッパ、つまり第一の災いと、第六のラッパ、第二の災い。これが、七年半の真ん中であろうと思われます。第六のラッパ、ね、ここからですね、大患難、要するに最後の苦しみに、入っていくのではないか。そして、まあ、景挙の時期がどこかっていうのはまた後で言いますけども、そして幻が入る10章から11章13節まで、幻が入ります。で、14節から第二の災いが過ぎ去り、第三の災いが来る。ここで第七のラッパが鳴ります。で、この第七のラッパが鳴ると、何が来るかっていうと、七つの鉢。鉢をこぼすわけ。こぼすわけ。いいですか？そして天の幻が与えられます。19節。天にある神の神殿が開かれる。契約の箱が見えた。ね、うんぬん。というわけでいい？アウトライン分かりました？今日、これ前半言ってますけども、これから起ころうとしていることを、パッパッパとアウトラインを見せているんですが、まず封印が解かれていく。で、それを解くのは主の主権で解いている。で、それはもうおそらくもう、あるいくつかまでは開かれているでしょう。そして、第6まで、封印が解かれた時に幻が入るわけ。で、最後の第七の封印が開かれると、巻物がブワーッと開かれる。そこで出てくるのはラッパ。で、その時に天の光景が見える。そしてラッパが1から4までは自然界を裁く。そして第5のラッパが第1の災い。第6のラッパが第2の災い。そして最後の第七のラッパが第3の災い。で、最後のラッパが吹かれる前にまた幻が入る。わかる？ 6 と7の間に幻が入る。そして、第7のラッパが開かれ、なると、第7つの鉢がこぼされていくわけです。だからより詳細になっていくわけ。そして、天の光景が見える。これがこの前半部の構造になります。えめ？非常にこう、綺麗になってるってのわかりますね。わかりますね。で、その、後半の12章からは、一つ一つ、今度、蜂の裁き。蜂が一つ一つこぼされて、その蜂の裁きによって、どういう大患難の時代がどういう時代であるか、どのような苦しみに満ちるのかっていうのが、細かく書いてあるわけ。ね。そして、子羊との結婚があって、そして神殿神、100年、千年期があって、千年期にサタンが縛られ、千年期の後にサタンが解放され、最後の戦争が起こり、そして主は裁きを着て、白い御座の裁きにあって、命の書にないものは裁かれる、永遠の滅びに至る、白い御座に名前があるものは救いに至る、そして新天新地へとつながっていく。これが黙示録の、啓示録の大きなアウトラインです。というわけで、まずこのアウトラインを頭に入れといてくださいね。で、これを頭に入れてから、今度また細かく一つ一つ見ていきますから。ね。というわけで、我々今どこに生きているのか。あるいはこのね、よく言う666って誰なのかと。まあ、ある人たちはもう666の名前分かってるっつうんだよ。ロメっていう人だそうですけど。まあ、聖書の暗号とか言ってね、あるんですけど、それに出るっていう人たちがいるんですね。まあ、それは分かりませんけども、だから誰か、が666なんだろうかとか、アポリオンって一体誰なんだとかね、そういうふうに今、 当てはめるんじゃなくて、まずは御言葉を忠実に読んでいきたいわけ。で、その中で今我々が置かれているのはどの辺なのかっていうのは、そのうち分かってくるはずです。分かってくる。で、今我々はじゃあどういう時代に置かれて、最後の7年がどういうふうに始まるんだろうか。その瀬戸際に多分私たちは今いるはずです。で、世は混乱する。キリスト教なんてのはもっとおかしくなります。どんどんおかしくなってくる。我々はキリスト教によって救われてるんじゃないんです。皆さんが救われたのは何によって救われているわけ？ジーザス。そしてまた私たちを救い続けるのは何なの？神学の十字架、御言葉、御霊、血潮、そういう基本的なものによって我々は救われ続けていくわけ。だからこの時代を生きるのにあたってね、我々恐れる必要はない。むしろますますこのお方にのみ頼り、このお方の憐れみを切に求めるべきです。このお方の恵み、憐れみによってのみ我々は立ち続けることができるんですよ。自分で立てるなんて思ったら大間違いなのよ。立てないの我々は。立ってると思ったら容易に崩される。敵はもう御言葉を毀損する。十字架を、ね、もうクリスチャンが十字架を呪うんですよ。わお。十字架が甘いなんて言っておらなさい。お前おかしいんだって言われます。十字架が我々を救う。唯一私たちを引き上げるのは何ですか？十字架です。そして、敬虚にあたってね、よく、クリスチャンは全員、7年前に自動的に挙げられるっていう人がいる。あの、レフトビハインドね。ありえません。だってさ、収穫するのにさ、まだ苗みたいなの収穫しますか？これはユダヤ人の祭り見ればわかる。収穫されるものっていうのは、熟したもの。それが春に大麦を、初穂の捧げ物がありましたね。ペンテコステっていうのは、多くの他のも、あ、カリオの祭りっていうのは、多くの他の、借り入れ時です。初穂ってのもあるわけよ。初穂。で、初穂ってのは春です。カリオってのは秋です。いいですか？これちょっと頭に置いといてください。そうするとね、この、黙示録で、どういう7年間の構図がどうなってるかっていうのが、ユダヤ人の祭りと実はピタッと重なるのが見えるんです。そうすると主が来られる日がどういう時であるのかっていうヒントが得られます。ヒントが得られる。で、なんとある人はもうね、2011年の5月21日に景気が起きるって言っちゃってる人もいるんですよ。いやいや、ちょっとそれは待てよという感じですけど。で、こう、2012年の12月23日が世の終わりだって。わお。まあ、それちょっと置いといて、ユダヤ人の祭りと対応いたします。なぜ？主が来られるのも、ほふられたのも、復活したのも、それからペンテコステにね、御霊が注がれたのも、全部あれはユダヤ人の祭りのタイムテーブルに沿ってるでしょ？ならば、主が再臨する、主が刈り取りをする。ね、これも全部ユダヤ人の祭りと沿うはずでしょ？その辺のところと対照しながら、これから見ていきます。というわけで、今日のアウトライン、これ頭に入れてください。七つの封印、七つのラッパー、そして七つの鉢。ね、この構図がまず重要です。祈りましょう。おー、イエスよ。おー、イエスよ。おー、イエスよ。おー、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おー、イエスよ、感謝します。今、世は 煮詰まってきているのを感じます。まさに御言葉通り福音が述べ伝えられ、戦争が起こり、また飢饉が起こり、死がこの地上を覆っている、まさにこの状況を私たちは見ております。今終わりの時代を生きる私たちにおいて、主よ、どうしてあなたの憐れみ、あなたの恵みから離れて、この時代を信仰を全うすることができましょうか。キリスト教ですらもうすでに廃教へと入り、お互いつぶやき裁き合う、なんとも悲惨な状況が展開しているのであります。そこに働いている霊は聖霊ではなく裁きの霊であり、世の霊であり、また自己栄光化の霊であり、あらゆる汚れた霊がすでに働いていることを私たちは見ます。これからいわゆる有名な先生と言われる人たち、油注ぎの器と言われる人たちが落ちていくでしょう。それらの人が一切当てにならないということが暴かれていくでありましょう。先ほどの天聖教会の姉妹たちの幻のように、この船あの船どこへ飛び移ろうか、これらのものが一切無であることを徹底的に我々は知らしめられるでありましょう。私たちが何か自分勝手な救いを求め、自分勝手な何かを頼りとするのであれば、すべて失望に終わるでありましょう。しかし失望した者は幸いであると、まことに絶望した者は幸いであると、主を見出すであろうと、十字架を見出すであろう、血潮を見出すであろう、御言葉を見出すであろう。私たちを救うのはあなたです。神のほふられた子羊だけです。主を私たちはどこへ行きましょう。主を私たちはどこへ戻りましょう。主を私たちはどこに立ち返りましょう。ほふられた子羊、あなたのみです。あなたのみです。徹底的にこのことを知ることができますように。この封印を解く権威を持ったお方はこのお方のみです。ダビデの彦星であります。このお方のみです。今宇宙を経営されているお方はこの方のみであります。サタンが最後のあがきをして何をなそうと、彼は主の御手の中で用いられているだけであります。もうすでに彼は火の池、我々に対して何の権威もありません。彼がなそうとするのは偽りのみです。偽りによってクリスチャンを真理から逸脱させることのみ。主を私たちがどうぞとどまることができますように。欺かれるときその身を刈り取ることを主を私たちは恐れます。私たちは自由意志を持って何を選択するのか、今ここで任されていることを思います。主をどうぞ私が選ぶべきものを過つことがありませんように。御言葉、十字架、血潮、イエスの皆、神の武具、この基本的ないろはの意に立ち返ることができますように。サタンに対して私たちが唯一有効な武具は御言葉であります。サタンよ、お前はすでに裁かれている。お前はすでに頭を砕かれている。お前はすでに火の池に放り込まれている。これが真理であります。
私に対しお前は何の権威もない。悪しき者からはこの御子が私たちを守ってくださると。私たちのうちにいる方は世にいる者よりはるかに偉大な方である。私たちは皆によってお前に対抗する。御言葉をお前に語る。お前はすでに敗北の敵であると。イエスは勝利を得られた。復活の主であると。そして封印を解いているお方である。その主権がどうぞ私たちに及びますように。まず私たちがあなたの主権に服することができますように。あなたが誠の意味で主でありますように。イエスよ、今後ますます世も教会も悲惨な展開し、混乱、多くの不平不満、裁きの声、それらのものが満ちるでありましょう。あざけり、抽象、それらのものに満ちるでありましょう。しかしよ、その中で私たちはこのお方の声に応答することができますように。人の必要とか人の叫びではなく、このお方の招きに応ずることができますように。ヨハネは主日に感じました。登って来い、登って来いと。この主のお言葉に私も応答することができますように。私の羊は私の声を聞き分けて私に従ってくる。私たちが聞く声を間違えることがありませんように。あなたの声、御言葉によって御霊が語ってくださるその声、ささやかな静かなその声に耳を傾けることができますように。今しよう、一人一人に語ってください。一人一人に語ってください。おーしよう、私たちはここにおります。あなたに耳を傾けます。霊の耳を清別し、血を塗り、あなたの声を聞かせてください。オーロハマハヤラマサンドバ、オーラハマハヤラマサンドバ、主を感謝します。オーララマハヤラマサンドバ、おー、あなたの声を感謝します。オーララマハヤラマサンドバ、おー、イエスイエスイエスイエスパパラマハヤラマサンドバ、おー、イエスイエスイエスイエスイエスイエス。私たちは力のないもの、無学なもの、何の影響力もないもの、世にあって打ち捨てられたようなもの、死をクズのようなもの、見下げられたもの、見捨てられたもの、軽蔑されたもの、あざけられたものであります。しかしこのことを喜びます。あなたと同じにされることを感謝いたします。おー、あなたの声を、主を一人一人にお語りください。生活の中で必要なお言葉を語りかけてください。
あなたに開きます。あなたの言葉に開きます。すべてを明け渡し、あなたに開きます。あなたが主であることを感謝いたします。Thank you.
Love.